各種がん、116-3、電子冊子、下咽頭がん、2023年版、国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会編集、受診から診断、治療、経過観察への流れ、患者さんとご家族の明日のために、目次、1、下咽頭がんについて、2ページ。1-1、下咽頭について、2ページ。1-2、下咽頭がんとは、3ページ。1-3、症状、3ページ。2、検査、4ページ。2-1、触診、4ページ。2-2、内視鏡検査、4ページ。2-3、生検、4ページ。2-4、CT 検査、4ページ。2-5、MRI 検査、5ページ。2-6、超音波、エコー検査、5ページ。2-7、ペット、CT 検査、5ページ。2-8、腫瘍マーカー検査、5ページ。3、治療、6ページ。3-1、ステージと治療の選択、6ページ。3-2、手術、外科治療、12ページ。3-3、放射線治療、14ページ。3-4、化学放射線療法、17ページ。3-5、薬物療法、18ページ。3-6、緩和ケア、支持療法、19ページ。3-7、再発した場合の治療、19ページ。4、療養、21ページ。5、患者数、がん統計、22ページ。6、発生要因、22ページ。7、下咽頭がん参考文献、22ページ。8、私の療養手帳、23ページ。目次終わり。1、下咽頭がんについて。1-1、下咽頭について。咽頭は、鼻の奥から食道までの咽食物と空気が通る部位で、筋肉と粘膜でできた約13センチの管です。咽頭は上からそれぞれ、上咽頭、中咽頭、下咽頭、の3つの部位に分かれています。図1。下咽頭は咽頭の最も下の部分で、食道と中咽頭、および気管とつながる喉頭に隣接しており、飲食物の通り道になります。飲食物が通るときには、喉頭が上がることによって、喉頭蓋が喉頭への通り道を塞ぎます。これによって飲食物は気管に流れず、食道へ送られます。なお、頭頸部とは、脳、目、首の骨、頸椎を除いた頭と頸部、首のことで、鼻や口、顎、喉、耳、またそれらの周囲の臓器を指します。2ページ図、図1。頭頸部の構造。説明。横顔の模式図です。鼻の内部を鼻腔と言い、鼻腔の上側に頭蓋底、下側に口腔蓋があります。口腔蓋からつながって、その奥に軟口蓋、口の中の舌を囲むように下がって口蓋水、さらに下がって、口蓋扁桃、 中、郊外扁桃は中咽頭の横の壁にあります。中終わり。喉頭は舌の付け根と気管をつなぐ部分で、上から喉頭蓋、声門、声帯に分かれます。声門から上側を声門上部、下側を声門下部と言います。また、咽頭は鼻腔から食道をつなぐ部分で、上から上咽頭、中咽頭、下咽頭に分かれています。図、終わり。 1-2 下咽頭がんとは、下咽頭がんは下咽頭に発生するがんで、頭頸部がんの一つです。発生するがん細胞の種類、組織系はほとんどが扁平上皮がんです。咽頭の周りには多くのリンパ節があるため、頸部、首のリンパ節に転移しやすいという特徴があります。がんの発見時に頸部リンパ節への転移が見つかることも珍しくありません。また、下咽頭は喉頭に近いため、下咽頭がんが発見された時には、喉頭までがんが広がっていることもあります。1-3、症状。下咽頭がんは、初期のうちは自覚症状が見られないことがあります。自覚症状としては、飲み込む時の違和感、収まらない咽頭痛、喉からの出血、耳の痛み、口の奥、喉、首にできるしこり、声の変化が挙げられます。2、検査。触診や内視鏡検査で咽頭を確認し、がんが疑われる場合は、組織を採取して詳しく調べる検査、生検を受けます。また、がんの大きさ、リンパ節や多臓器への転移などを確認するために、CT 検査や MRI 検査、超音波、エコー検査、ペット検査などが行われます。2-1、触診。医師が首の周りを触って、腫れやしこり、リンパ節への転移がないかなどを調べる検査です。緊張すると首が硬くなり、リンパ節の腫れが見つけにくくなるため、首の力を抜くよう意識することが大切です。2-2、内視鏡検査。鼻腔や咽頭に局所麻酔をかけ、咽頭反射、喉への刺激による吐き気と表面の痛みを除いた後、内視鏡を鼻や口から入れて咽頭を確認します。その際、声帯の動きも確認します。また、下咽頭がんでは同時に食道がんや胃がんができることがあるため、上部消化管内視鏡検査、胃カメラで重複がんがないかを調べることが勧められています。2-3、生検。咽頭や喉頭に局所麻酔をかけ、内視鏡で確認しながら病変の一部を採取する検査です。採取した組織は顕微鏡で詳しく確認し、がんかどうかを診断します。2-4、CT 検査。体の周囲から X 線を当てて撮影することで、体の断面を画像として見ることができる検査です。がんの大きさ、深さや広がり、リンパ節への転移の有無を調べるときに行われます。造影剤を注射して撮影すると、がんの広がりや、がんが周りの臓器に浸潤しているかなどを詳しく確認することができます。2-5、 MRI 検査。強力な磁石と電波を使用して撮影することで、体の断面を画像として見ることができる検査です。MRI 検査の画像は、CT 検査よりも、がん組織と正常な組織の区別が明確です。がんの深さや広がり、リンパ節への転移の有無を、CT 検査とは異なる情報から調べることができます。2-6 超音波エコー検査。首の表面から超音波を当て、その跳ね返りをモニターで見ながら確認します。主に、頸部リンパ節への転移の有無を調べるときに行われます。2-7 ペット CT 検査。ペット検査とは、放射性フッ素を付加したブドウ糖液を注射し、がん細胞にエネルギー源として取り込まれるブドウ糖の分布を撮影することで、全身のがん細胞を検出する検査です。CT 検査や MRI 検査とは異なる情報から、がんの広がり、リンパ節や他の臓器への転移の有無を調べることができます。治療後の再発の診断にも有用なことがあります。PET CT 検査は、PET 検査と CT 検査の画像を重ねることで、がん細胞の有無や転移があるかどうかを高い精度で診断することができます。2-8、腫瘍マーカー検査。下咽頭がんでは、現在のところ、がんの診断や治療効果の判定に使用できるような特定の腫瘍マーカーはありません。3、治療。下咽頭がんの治療には、手術、外科治療、放射線治療、薬物療法、緩和ケアなどがあります。3-1、ステージと治療の選択。治療は、がんの進行の程度を示すステージ、病気や、がんの性質、体の状態などに基づいて検討します。3-1-1、ステージ、病気。がんの進行の程度は、ステージ、病気として分類します。ステージはローマ数字を使って表記することが一般的で、下咽頭がんでは0期から4期に分けられ、進行するにつれて数字が大きくなります。ステージは次の TNM の3種のカテゴリー、TNM 分類の組み合わせで決まります。T カテゴリー、原発腫瘍中の広がり。中、原発腫瘍とは、原発部位、がんが初めに発生した部位にあるがんのことで、原発層とも言われます。中終わり。N カテゴリー、頸部のリンパ節に転移したがんの大きさと個数。M カテゴリー、がんができた場所から離れた臓器への転移の有無。TNM 分類は表1を、ステージ、病気は表2をご参照ください。7ページ、表。表1、下咽頭がんの TNM 分類。日本頭頸部がん学会編。頭頸部がん取扱規約第6版補定版2019年金原出版より作成。説明。 T 分類、N 分類、M 分類に分かれています。さらに詳しく、がんの進行程度、 内容の順に読みます。1、T 分類は6段階あります。丸1、TIS、上皮内がん。丸2、T1、がんが下咽頭の一部にとどまっている。または、がんの最大径が2センチ以下である。丸3、T2、変則の後頭の動きは正常で、がんが下咽頭の一部を超えている。または、がんが隣接部に広がっている。または、変則の後頭の動きは正常で、がんの最大径が2センチを超え、4センチ以下である。丸4、T3、がんの最大径が4センチを超えている。または、変則の後頭の動きが悪い状態である。または、がんが食道粘膜に広がっている。丸5、T4A、喉仏の軟骨、輪頂軟骨、後頭の下方にある軟骨、舌を支える骨、甲状腺、食道や頸部の周りの組織のいずれかに、がんが広がっている。丸6、T4B、がんが頸椎の前面にある筋肉の膜に広がっている。または、がんが頸動脈の周りを囲んでいる。または、がんが重核に広がっている。2、N 分類は7段階あります。丸1、N0、リンパ節に転移がない。丸2、N1、がんと同じ側のリンパ節に3センチ以下の転移が1個で、リンパ節の外にがんは広がっていない。丸3、N2A、がんと同じ側のリンパ節に3センチを超え、6センチ以下の転移が1個で、リンパ節の外にがんは広がっていない。丸4、N2B、がんと同じ側のリンパ節に6センチ以下の転移が2個以上で、リンパ節の外にがんは広がっていない。丸5、N2C、両側、またはがんのある側と反対側のリンパ節に、6センチ以下の転移があり、リンパ節の外にがんは広がっていない。丸6、N3A、リンパ節に6センチを超える転移があり、リンパ節の外にがんは広がっていない。丸7、N3B、リンパ節に1個以上の転移があり、リンパ節の外の組織にがんが広がっている。3、M 分類は2段階あります。丸1、M0、遠くの臓器に転移がない。丸2、M1、遠くの臓器に転移がある。表、終わり。8ページ、表。表2、下咽頭がんの病気分類。日本統計部がん学会編、統計部がん取扱規約、第6版、補定版、2019年、金原出版より作成。説明、T 分類の進展度と、N 分類、M 分類の進展度の病気、ステージ分類の表です。病気は0期から4期まであります。順に読みます。1、進展度が TIS の場合、N0 は0期。2、進展度が T1 の場合、N0 は1期、N1 は3期、N2 は4A 期、N3 は4B 期、M1 は4C 期。3、T2 で N0 は2期、N1 は3期、N2 は 4A 機、N3 は 4B 機、M1 は 4C 機。4、T3 で N0 は3機、N1 は3機、N2 は 4A 機、N3 は 4B 機、M1 は 4C 機。5、T4A で N0 は 4A 機、N1 は 4A 機、N2 は 4A 機、N3 は 4B 機、M1 は 4C 機。6、T4B で N0 は 4B 機、N1 は 4B 機、N2 は 4B 機、N3 は 4B 機、M1 は 4C 機。表終わり。3の1の2、治療の選択。治療は、がんの進行の程度や、組織系に応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。下咽頭がんの治療では、1期や2期といった早期では、喉頭の温存を目指し、放射線による根治的な治療や、喉頭を温存する手術、喉頭温存手術を行います。喉頭温存手術のうち、一部の早期がんでは、内視鏡と器具を口から入れて、病変を切除する、経口的切除術も行われます。がんが進行している場合は、手術による治療が主となり、喉頭を摘出せざるを得ないことも多くなりますが、クオリティオブライフ、QOL、生活の質を保つために、喉頭温存手術や薬物療法を併用して、放射線治療を行う、化学放射線療法を行う場合もあります。図2から図5は、下咽頭がんの標準治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。9ページ、図、図2、下咽頭がんの治療の選択、T1、日本頭頸部がん学会編、頭頸部がん診療ガイドライン、2022年版、2022年、金原出版より作成。説明。下咽頭がん T 分類から、それぞれの治療を経て、経過観察に至る流れ図です。T 分類、原発腫瘍の広がり、T1 は、N 分類、リンパ節転移なしの場合の N0 と、リンパ節転移ありの場合の N プラスの2つに分かれています。T1、N0 の場合。1、手術。経口的切除術、または、喉頭温存、下咽頭部分切除術。場合によっては、頸部郭清術。場合によっては、術後補助療法。中1、病理検査の結果、再発のリスクが高い場合に行う。中終わり。その後、経過観察。2、放射線治療後、経過観察。3、放射線治療後、がんが残っているときは、救済手術。中2、放射線治療や化学放射線療法後にがんが残っている場合、そのがんを取り除くために行われる手術のこと。中終わり。その後、経過観察。T1 で N プラスの場合。1、化学放射線療法または放射線治療、場合によっては、頸部郭清術後、K 経過観察。2、化学放射線療法、または放射線治療後、がんが残っている場合は、救済手術。中2、その後、経過観察。3、手術。経口的切除術、または喉頭温存、下咽頭部分切除術、プラス、頸部郭清術。場合によっては、術後補助療法、中1、その後、経過観察。図、終わり。10ページ、図、図3。下咽頭がんの治療の選択。T2。日本頭頸部がん学会編。頭頸部がん診療ガイドライン。2022年版。2022年。金原出版より作成。説明。下咽頭がん T 分類からそれぞれの治療を経て経過観察に至る流れ図です。T 分類、原発腫瘍の広がり T2 は N 分類、リンパ節転移なしの N0 とリンパ節転移ありの N プラスの2つに分かれています。T2 で N0 の場合。1、化学放射線療法、または放射線治療後、経過観察。2、化学放射線療法、または放射線治療後、がんが残っている場合は救済手術。中1、放射線治療や化学放射線療法後にがんが残っている場合、そのがんを取り除くために行われる手術のこと。中終わり。その後、経過観察。3、手術。経口的切除術、または喉頭温存、下咽頭部分切除術、または喉頭全摘、下咽頭部分切除術、または下咽頭喉頭全摘術。場合によっては、頸部郭清術。場合によっては、術後補助療法。中2。病理検査の結果、再発のリスクが高い場合に行う。中終わり。その後、経過観察。T2 で N プラスの場合。1、化学放射線療法、または放射線治療後、経過観察。2、化学放射線療法、または放射線治療後、がんが残っている場合は、救済手術。中1、その後、経過観察。3、手術。経口的切除術、または、喉頭温存、下咽頭部分切除術、または、喉頭全摘、下咽頭部分切除術、または、下咽頭喉頭全摘術、プラス、頸部郭清術。場合によっては、術後補助療法、中2、その後、経過観察、図、終わり。11ページ、図、図、4、下咽頭がんの治療の選択、T3、日本頭頸部がん学会編、頭頸部がん診療ガイドライン、2022年版、2022年、金原出版より作成。説明、下咽頭がん T 分類からそれぞれの治療を経て経過観察に至る流れ図です。T 分類、原発腫瘍の広がり T3 は4つの治療法に分かれています。1、化学放射線療法または放射線治療、場合によっては頸部郭清術、その後経過観察。2、化学放射線療法または放射線治療後 がんが残っている場合は救済手術、中2、放射線治療や化学放射線療法後にがんが残っている場合、そのがんを取り除くために行われる手術のこと、中終わり。その後、経過観察。3、手術、中1、経口的切除術、または喉頭温存、下咽頭部分切除術が可能な場合もある。中終わり。喉頭全摘、下咽頭部分切除術、または下咽頭喉頭全摘術、プラス頸部郭清術、場合によっては術後補助療法、中3、病理検査の結果、再発のリスクが高い場合に行う、中終わり。その後、経過観察。4、導入化学療法、4つに分かれています。1、効果ありの場合は、放射線治療、場合によっては化学療法、その後経過観察。2、放射線治療、場合によっては化学療法治療後、がんが残っている場合は救済手術、中2、その後経過観察。3、部分的に効果ありの場合は、放射線治療、場合によっては化学療法または手術、下咽頭喉頭全摘術プラス頸部郭清術、場合によっては術後補助療法、中3、その後経過観察。4、変わりなし悪化の場合は手術、下咽頭喉頭全摘術プラス頸部郭清術、場合によっては術後補助療法、中3、その後経過観察。図終わり。12ページ図。図5、下咽頭がんの治療の選択。 T4A 日本頭頸部がん学会編、頭頸部がん診療ガイドライン2022年版、2022年金原出版より作成。説明。下咽頭がん T 分類からそれぞれの治療を経て経過観察に至る流れ図です。 T 分類、原発腫瘍の広がり T4A は4つの治療法に分かれています。1、手術、下咽頭喉頭全摘術プラス頸部郭清術、場合によっては術後補助療法、中1、病理検査の結果再発のリスクが高い場合に行う、中終わり。その後経過観察。2、導入化学療法、4つに分かれています。1、効果ありの場合は放射線治療、場合によっては化学療法、その後経過観察。2、放射線治療、場合によっては化学療法治療後、がんが残っている場合は救済手術、中2、放射線治療や化学放射線療法後にがんが残っている場合、そのがんを取り除くために行われる手術のこと、中終わり。その後経過観察。3、部分的に効果ありの場合は放射線治療、場合によっては化学療法または手術、下咽頭喉頭全摘術プラス頸部郭清術、場合によっては術後補助療法、中1、その後経過観察。4、変わりなし悪化の場合は手術、下咽頭喉頭全摘術プラス 頸部覚醒術、場合によっては術後補助療法、中1、その後経過観察。3、化学放射線療法、または放射線治療、場合によっては頸部覚醒術、その後経過観察。4、化学放射線療法、または放射線治療後、がんが残っている場合は、救済手術、中2、その後経過観察。図、終わり。3-2、手術、外科治療。下咽頭がんに対する手術は、がんとリンパ節の切除が中心となります。切除した部位の機能が失われる場合は、体の別の組織を移植する手術によって、切除した部分を再建する再建手術を行い、飲み込みや発声の機能などをできるだけ保つようにします。3-2-1、手術について。1、下咽頭がんに対する手術。下咽頭がんの手術は、がんの進行状態により、口から器具を入れて内視鏡を使ってがんを切除する経口的切除術のほか、頸部の皮膚を切開して行われる喉頭温存、下咽頭部分切除術、喉頭全摘、下咽頭部分切除術、下咽頭喉頭全摘術、下咽頭喉頭、頸部食道、全摘術があります。1、経口的切除術。早期がんの一部に対しては、口から内視鏡や器具を入れて、がんの切除を行うことができます。喉頭を温存できるため、発生が可能です。がんの大きさや場所にもよりますが、飲み込みのリハビリテーションが必要なこともあります。2、喉頭温存、下咽頭部分切除術。がんが下咽頭のみか、喉頭に広がっていても、程度が軽い場合は、喉頭を温存して、下咽頭の部分的な切除で済むことがあります。喉頭を温存できるため、がんの大きさや場所にもよりますが、手術後もある程度声を出すことができます。飲み込みのリハビリテーションが必要です。3、喉頭全摘、下咽頭部分切除術。がんが進行し、喉頭に広がっている場合に、下咽頭の一部と喉頭を切除する手術です。喉頭を切除するため、呼吸をするための穴、永久気管口を首に開ける必要があります。下咽頭を切除する範囲が少なければ、咽頭の粘膜をそのまま縫いますが、範囲が大きい場合は、皮膚を移植して下咽頭を再建する必要があります。喉頭は全摘。すべて切除すること、全摘するため、声は出せなくなります。4、下咽頭、喉頭全摘術。がんが進行し、喉頭に広がっている場合に、下咽頭と喉頭を切除する手術です。喉頭を切除するため、呼吸をするための穴、永久気管口を、首に開ける必要があります。下咽頭は全摘、すべて切除すること。全摘するため、腸の一部または皮膚を移植して下咽頭を再建する必要があります。喉頭は全摘するため、声は出せなくなります。5、下咽頭、喉頭、頸部食道全摘術。がんが進行し、咽頭の周囲に広がっている場合に、 下咽頭、喉頭、首の部分の食道まで切除する手術です。喉頭を切除するため、呼吸をするための穴、永久気管孔を首に開ける必要があります。また、下咽頭から首の部分の食道を切除するため、腸の一部、または皮膚を移植して、切除した部分を再建する必要があります。喉頭は全摘、すべて切除すること。全摘するため、声は出せなくなります。2、頸部郭清術。下咽頭がんでは、頸部リンパ節に転移があることが多いです。頸部リンパ節に転移している場合や、転移の確率が高い場合、頸部リンパ節を切除する頸部郭清術が行われます。取り除く範囲は、がんの状態によって異なります。リンパ節への転移がない場合でも、転移を防ぐために頸部郭清術が行われることがあります。手術は、周辺の血管や神経、筋肉をできるだけ残しながら行われますが、がんの状態によっては、それらを残すことができない場合があります。3-2-2、術後の合併症。1、下咽頭がんの手術の後遺症。下咽頭がんが進行し、喉頭もすべて切除した際には、声を出すことができなくなり、呼吸のための穴、永久気管孔を首の付け根に開けます。このような場合は、発声法、食道発声、シャント発声などの習得や、電気式、人工喉頭、発声を補助する器具を使用したリハビリテーションを行います。手術で咽頭や食道の一部または全部を切除した場合、腸の一部または皮膚を移植して再建することで、多くの場合食事ができるようになります。2、頸部郭清術の後遺症。頸部郭清術の際は、リンパ節だけでなく、周囲の血管や筋肉、神経を切除することがあるため、術後に顔のむくみ、頸部のこわばり、肩の運動障害などの後遺症が起こり得ます。そのため、後遺症を最小限に抑えるために、リハビリテーションを行います。3-3、放射線治療。放射線治療は、放射線を当てて、がん細胞を破壊し、がんを消滅させます。下咽頭がんでは、体の表面から放射線を当てる外部照射を30回から35回、1日1回、週5日の治療を6週間から7週間受けます。薬物療法と併用して、放射線治療を行う化学放射線療法を行う場合もあります。薬物を併用することにより、放射線治療の効果を高めることができます。手術の後、顕微鏡で検査し、再発の可能性が高いと判断される場合には、補助療法として薬物療法と組み合わせる化学放射線治療、または放射線治療が行われる場合があります。また、頸部リンパ節への転移が放射線治療のみでは消滅させるのが難しい場合は、頸部郭清術を先に行い、手術の後に放射線治療を行う場合もあります。強度変調放射線治療 IMRT では、様々な方向から当てる放射線の量をコンピューターで調節するため、複雑な形のがんでもそれぞれの部位に 適切な量の放射線を照射することができます。また、治療終了後に現れる副作用を軽減する効果があります。3-3-1 放射線治療の副作用。放射線治療の副作用は、全身に現れるものと、治療する部位に起こる局所的なものがあります。また、治療中や治療後すぐに現れるものと、治療終了後、数ヶ月から数年経って現れるものがあります。副作用が原因で、治療が続けられなくなるという事態を避けるため、皮膚科医、看護師、歯科医、歯科衛生士、言語聴覚士、栄養士、心理士などの医療スタッフが連携して、副作用を最小限にするための治療やケアが行われます。1、治療中や治療後すぐに現れる副作用。声が枯れたり、唾液が出にくくなったり、皮膚炎や粘膜炎が起こることがあります。また、粘膜炎によって水や食事が飲み込みにくくなる、嚥下困難などの症状が現れることもあります。このような症状は、治療終了後、1ヶ月から2ヶ月くらいで改善することが多いです。ただし、声が枯れたり、唾液が出にくくなるという症状の改善には、時間がかかるため、口や咽頭の乾燥、味がわからないという症状は、しばらく続く可能性があります。皮膚炎が起こった場合は、外用薬、塗り薬を用いて、皮膚の組織を保湿、保護します。口内炎や粘膜炎の痛みには、うがい薬や鎮痛剤を使ったり、歯科で口腔ケアを受けたりします。また、口腔や咽頭の粘膜炎などによって、食事を十分に食べられず、体力が落ちたり、薬剤を内服できなかったりすることが原因で、治療が続けられなくなることがあります。これを防ぐため、放射線治療の前に、胃ろう、お腹の皮膚から胃へ管を通す穴、図6を作っておくこともあります。なお、胃ろうは、ほとんどの場合、内視鏡を使って作ります。治療中や治療後に、食事が十分に食べられなかったり、薬を内服できなかったりする場合には、胃ろうから直接栄養や薬剤を取ることができます。胃ろうから栄養を取ることによって、食事が食べられないことによる体力低下や栄養状態を改善するための入院などの可能性を減らすことができます。治療が終わって、口から十分食事が取れるようになったら、胃ろうに入れていた管を抜きます。通常、管を抜いた後の穴は自然に塞がります。16ページ、図6、胃ろう。説明。人体の上腹部の図です。腹壁から胃の内側まで、胃ろうが挿入されている拡大断面図です。図、終わり。2、治療終了後、半年から数年経って現れる副作用。中耳炎、嚥下、開口障害、口が開きにくくなること。唾液が出にくいことによる味覚の低下や虫歯の増加。歯が抜ける。下顎骨壊死、下顎の骨の組織が局所的に壊死することや下顎骨髄炎、普段から口の中にいる細菌による感染が下顎の骨に及んだ状態による顎の痛みや腫れなどの症状が現れることがあります。治療終了後も口の中をきれいに保つように 気をつけることが大切です。3-4、化学放射線療法。化学放射線療法は、手術を行わずに放射線治療と併用して薬物療法、化学療法を行い、治癒を目指す方法です。薬物療法と放射線治療を併用することで、治療効果を高めることができます。化学放射線療法における薬物療法では、細胞障害性抗がん薬や分子標的薬を使います。細胞障害性抗がん薬は、細胞が増殖する仕組みの一部を邪魔することで、がん細胞を攻撃する薬です。分子標的薬は、がん細胞の増殖に関わるタンパク質などを標的にして、がんを攻撃する薬です。副作用として、放射線治療によって声が枯れたり、皮膚炎や粘膜炎、粘膜炎による嚥下障害が起こったりすることや、薬物療法によって骨髄抑制などが現れることがあります。薬に関する詳しい情報は、治療の担当医や薬剤師などの医療者にご確認ください。3-5、薬物療法。過咽頭がんの薬物療法には、治癒や機能の温存を目指した集学的治療として行われる薬物療法と、再発・転移した場合に行われる薬物療法があります。治癒や機能の温存を目指した薬物療法では、放射線治療と同時に行われる化学放射線療法があります。また、根治を目指した治療の前に行われる導入化学療法、手術の後に行われる術後補助療法としての術後化学放射線療法があります。導入化学療法は、化学放射線療法や手術の前に行う薬物療法のことです。薬物療法によって腫瘍の量を減らし、治療効果を高めることが目的です。治療は複数の細胞障害性抗がん薬を組み合わせます。分子標的薬を併用することもあります。術後化学放射線療法は、手術の後、がんが取り切れなかった場合や、再発の可能性が高い場合に行う治療のことです。細胞障害性抗がん薬が用いられ、放射線治療を併用することが勧められています。再発や遠隔転移に対する薬物療法では、細胞障害性抗がん薬や分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬が使われます。薬に関する詳しい情報は、治療の担当医や薬剤師などの医療者にご確認ください。3-6、緩和ケア・支持療法。がんになると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケア・支持療法は、がんに伴う心と体、社会的な辛さを和らげたり、がんそのものによる症状や、がんの治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療及びケアのことです。決して終末期だけのものではなく、がんと診断された時から始まります。辛さを感じる時には、がんの治療とともにいつでも受けることができます。本人にしかわからない辛さについても、積極的に医療者へ伝えましょう。3-7、再発した場合の治療。 再発とは、治療によって見かけ上亡くなったことが確認されたがんが再び現れることです。原発層やその近くにがんが再び現れることだけでなく、別の臓器で転移として見つかることも含めて再発と言います。下咽頭がんでは発見時に頸部リンパ節に転移していることも少なくありません。また、肺、肝臓、骨などの他の臓器に転移することもあります。3-7-1 局所再発に対する放射線治療、手術。放射線治療は原則として同じ場所に対して繰り返し行うことができないため、初めの治療で放射線治療を行った後に再発した場合は、切除が可能であれば手術を行います。一方で、初めの治療で放射線治療を行っていない場合は、放射線治療を含めて治療法を検討します。3-7-2 再発に対する薬物療法。初回の治療後に再発し、手術ができない場合や、遠隔転移が出現した場合には、薬物療法を行うことがあります。薬物療法では、細胞障害性抗がん薬や分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬を使います。体の状態に応じて、いくつかの薬を併用したり、一つの薬で治療したりします。体調や合併症などの状況によって、薬物療法を行うことが難しい場合には、症状を和らげるための治療が進められることがあります。細胞障害性抗がん薬は、細胞が増殖する仕組みの一部を邪魔することで、がん細胞を攻撃する薬です。分子標的薬は、がん細胞の増殖に関わるタンパク質などを標的にして、がんを攻撃する薬です。免疫チェックポイント阻害薬は、免疫細胞ががん細胞を攻撃する力を保つ、がん細胞が免疫にブレーキをかけるのを防ぐ薬です。いずれの薬物療法でも副作用への対応が重要となります。予想される副作用とその対応については、担当医とよく相談をしましょう。特に、免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療では、いつ、どんな副作用が起こるか予測がつかず、治療が終了してから数週間から数ヶ月後に起こる副作用もあるため、注意が必要です。起こるかもしれない副作用の症状を事前に知り、自分の体調の変化に気を配って、治療中や治療後にいつもと違う症状を感じたら、医師や薬剤師、看護師などの医療スタッフにすぐに相談することも必要です。なお、2023年3月現在、下咽頭がんの治療に効果があると証明されている免疫療法は、免疫チェックポイント阻害薬を使用する治療法のみです。その他の免疫療法で、下咽頭がんに対して効果が証明されたものはありません。4. 療養 4-1 経過観察。治療によりがんが消失したと判断された後は、定期的に通院して検査を受けます。検査を受ける頻度は、がんの進行度や治療法によって異なります。下咽頭がんは再発する場合は、 治療後2年以内が多いとされ、その後は緩やかに減少していきます。治療後2年以内は継続的な受診が必要で、少なくとも5年間は経過観察のために通院する必要があります。通院の際には、内視鏡検査、首の触診、画像検査などを行います。なお、受診の間隔や検査の内容は、体の状態などによって異なります。担当医と相談しながら通院しましょう。4-2、日常生活を送る上で、規則正しい生活を送ることで、体調の維持や回復を図ることができます。禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、適度な運動などを日常的に心がけることが大切です。症状や治療の状況により、日常生活の注意点は異なりますので、体調を見ながら担当医とよく相談して、無理のない範囲で過ごしましょう。5、患者数、がん統計。2019年に日本全国で口腔がん、咽頭がんと診断されたのは、23,671例、23,671人、閉じです。6、発生要因。下咽頭がんの発生要因には、喫煙と飲酒があることが分かっています。中、発生要因に関するがん情報サービスの記載方針にのっとって掲載しています。中終わり。詳しい情報は、がん情報サービスをご覧ください。国立がん研究センター、がん情報サービス、がん情報 .jp で検索。7、下咽頭がん参考文献。1. 日本頭頸部がん学会編頭頸部がん診療ガイドライン2022年版、2022年金原出版。 2. 日本頭頸部がん学会編頭頸部がん取扱規約第6版補定版2019年金原出版。8、私の療養手帳。6つの項目があります。1、あなたの病気はどのように説明されましたか？
あなたが担当医から受けた説明についてメモしておきましょう。
記入日、何年、何月、何日。
7つあります。1、誰から。2、一緒に説明を聞いた人。3、何のがんか、病名、がんの部位。4、どの検査結果から分かったのか。例、内視鏡検査。5、がんの大きさや広がり。例、直径約3センチ。6、転移の有無、転移の場所。例、リンパ節への転移は不明。7、病気。例、ステージ2と考えられる。
2、病気についての説明は十分に理解できましたか？
よくわからないことがあったら遠慮しないで、わかるまで担当医に質問してみましょう。わからないことはメモに書き出して、次回の診察の時に持参しましょう。
記入日、何年、何月、何日。
説明でよくわからなかったこと。
例、どのくらい入院が必要か。質問の例、質問したいことはどのようなことですか。括弧1、〇〇がんと言われましたが、それはどの検査でわかったのですか。括弧2、私のがんはどのくらい進行していますか。括弧3、転移はありますか。どこに転移していますか。3、持病や飲んでいる薬を書き出す。治療中の病気や飲んでいる薬、気になる症状があるかどうかによって、がんの治療法も変わってきます。持病や飲んでいる薬があったら、正確に書き出し、担当医に伝えましょう。記入日、何年、何月、何日。4つあります。1、現在治療中の病気。例、糖尿病と高血圧。2、かかっている医療機関。例、A クリニック、月に1回、〇〇医師。3、飲んでいる薬。例、朝、〇〇を1錠。4、気になる症状。4、どのような治療法を勧められましたか？担当医から勧められた治療法について、どのような効果や副作用などがあるのか書き出してみましょう。複数の治療法についての説明を受けた場合には、それぞれについて書き出して比べてみることが大切です。記入日、何年、何月、何日。1、治療法1、期待される効果、副作用や後遺症、その他気になること。2、治療法2、期待される効果、副作用や後遺症、その他気になること。5、治療においてあなたが大事にしたいことは何ですか？それぞれの治療法には特徴があり、どの方法が良いかは、あなたが治療に求めることによっても変わってきます。それを整理するために、あなたが大事にしたいことを挙げて、治療法を選ぶときの参考にしましょう。記入日、何年、何月、何日。あなたが大事にしたいこと、優先したいこと。例、体への負担が少ないこと、通院で治療ができること、近くの病院で治療が受けられること、入院の期間が短いこと。6、わからないことは担当医に質問してみましょう。また、家族など、あなたの大切な人に考えを聞いてもらうことで、自分の気持ちの整理になるかもしれません。質問の例、質問したいことはどのようなことですか？私が受けられる治療法には他にどのようなものがありますか？私の状態で標準治療中はどれですか？中、標準治療、治療効果、安全性の確認が行われ、現在利用可能な最も進められる治療のこと。中終わり。どの治療法を進めますか？それはなぜですか？治療にかかる期間と具体的な治療スケジュールを教えてください。括弧5。治療にかかる費用の目安はどのくらいですか？私が参加できる臨床試験はありますか？治療は外来で受けられますか？入院が必要ですか？どのような副作用や後遺症が予想されますか？緩和ケアを受けたいのですが、どうすればよいですか？痛みや吐き気、だるさなどがあるのですが、 和らげる方法はありますか？
家族のことや家庭の生活について相談できますか？原本奥付け。
各種願116-3電子冊子会員等願2023年版
編集国立がん研究センターがん情報サービス編集委員会発行国立がん研究センターがん対策研究所がん情報提供部郵便番号104-0045東京都中央区築地 5-1-1
本冊子の作成にご協力いただきました方々のお名前は、
がん情報サービスの作成協力者、団体、個人に掲載しております。また、お名前の掲載はしておりませんが、その他にも多くの方々にご協力をいただきました。作成協力者の QR コードがあります。2023年5月作成、116-3アルファベット大文字 E-202305-6 ISBN 978-4-910764-40-5原本奥付け終わり。デイジー図書奥付け。
各種がん116-3電子冊子会員等がん2023年版
制作堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会。
制作完了、2024年2月。この冊子は、点字図書でも提供ができます。